ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなぁということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。荒川さんといえば、はい、年末に手をざっくりとワイングラスで切られてしまって、はい、大怪我だったわけなんですが、
いや大怪我というほどでも、まあ、なんか
でも何針縫ったんですか。
そうですね、6針ほど縫ったんですけれども、あのおかげさまで、はい、もう抜歯も済んでですね、
はい、
あの着実に回復しております。どうもあの皆さん、ご心配をおかけしました。
本当に心配しましたよ。でもどうでした、仕事に支障はなかったんですか。
仕事に支障どころか、実はあの、はい、冬休みにスキーに行ってしまいましてですね、すいません、あのご心配いただいてそれがね大変だったんですよ、このスキーが。
ちょっともうスキーって
これがもう大変で、あのゲリラ豪雨ってあるじゃないですか、
はい、
と言ってみたらね、ゲリラ豪雪、
わ
もうすごかったんですよ。朝
どか雪
で、あの駐車場に車を止めてスキーを終えて帰ってきたら真っ白で全然見えないんですよ。
ちょっと待ってください、あの雪が降るのはまあ自然の摂理だからわかるわけですよ、うん、手をそうやってざっくり切っているのにスキーに行くっていうことに私は今モヤモヤしているんですよ。
私もなぜかわからないんですけど、やっぱりこうね、あのちょっと我慢すれば楽しいスキー場が私を呼んでいるみたいな感じで
どうやって滑ったんですか。
あのちょ左手のストックをこうちょっとあのごくやんわりと握るだけにしてですねあのなんとか頑張ってみたんですけれども、ま、あの楽しかったですよ、はい、ところで、
はい、
大江さん、
何でしょう、
ジルベスターコンサート、
お、
ね、大変でしたね。2010年、
はい、
0時0分00秒ピタリ。
そうなんですね、あのご存じない方にはここで説明するんですが、はい、あのジルベスターコンサートといいますのはクラシックの番組なんですが、クラシックの曲が終わると同時に新年を迎える、つまりクラシックの曲でカウントダウンをするっていうコンサート、うん、そして番組なんですけど、今回はホルストの木星ジュピターでカウントダウンをして無事成功しました、
ね、ありがとうございます。
いや緊張しましたね、今回も。
あのだんだんこうモヤモヤっと消えていく曲じゃなくて、
はい、
最後が、はい、ダンダンダンダンダンダン、こう確実にその時に00になってなきゃいけないって、これはすごいですよね。
まあそこでこう、うん、ちょっとジャンジャンジャンジャンジャンってすることもできれば、
なるほど、
ジャンジャンジャンジャンジャンってすることもできるんですけど、うん、それをしなかった指揮者大友直人さんは素晴らしいと思いました。でもその曲に振るまでに、うん、23時何分まで、うん、何分何秒までに、大友さんにお渡ししてくださいっていうのを言われてるんですよ、うん、そこまでにちゃんといよいよカウントダウンの始まりですっていう言葉を言わなければいけないっていう、その緊張感が1年の中で一番心臓に悪いんですけど、ね、
なるほど、
今年も随分30分ぐらい式が早まった気がします、
ね、でももうね新しい年になって、はい、もうあの大江さんもこう生き生きとされて、ね、去年の暮れはちょっとお疲れの様子でもありましたけれども、もう十分リフレッシュした感じで、
はい、ありがとうございます。もうあれが成功さえすれば今年もきっといい年になります。
なりますね、
ね、
日経平均株価もぐいぐいと上がっております。
びっくりしましたね、本当に。ちょっとこのあたりのことも後ほど、
うん、そうですね、
お話ししましょう、はい。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。
雪の降る街を
モヤモヤ
すいません、今のあのタイトルコール荒川さんまでご参加いただいてありがとうございました2010年最初のタイトルコールは雪の降る街をでお願いしますという 2階から風邪薬、2階から錠剤さんからいただきましたリクエストでお答えしました。30代男性会社員の方ですね。いやなかなかいい声じゃないですか。
もいやもいや癖になってきましたね
相当もやもやしてまいりました、ねということでですね、今年もたくさんのリクエストよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあマリコの今週のもやもやですが、私新年早々びっくりしました。藤井博久財務大臣突然の辞任。
そうですね。
そして、その後菅直人副総理が財務大臣に就任ということなんですが、このニュースは荒川さん驚きましたね。
これは驚きでしたね。やはり鳩山政権になっていろいろとそのこれまで前例にないような形で政策運営をしてきたわけじゃないですか、はい、そういう意味ではこう閣内がどれだけまとまってるかっていうのは、うん、マーケット関係者も非常に注目したんですけども、はい、その意味ではですね、その要となる財務大臣がこれだけ早い期間に交代というのは、決していいニュースではないわけですよね、はい、だから新しい菅財務大臣の下で例えば成長戦略ですとか、はい、財政経済運営ですとかね、はい、あと金融政策への関与とか極めて重要な役割がここに集中するわけですから、そうですね、これがやはり今年の日本の成長力を左右するといっても過言ではない、それだけの重要な人事だったような気がしますよね。
しかしこういう形で、菅さんに変わったわけですよね。しかも就任早々円安発言というのがありましたね。
財務大臣としての菅さんの第一声っていうのは、はい、非常に驚くべきもので、事実上の円安誘導とも言えるような発言でしたよね。具体的に言いますと、まず経済界では1ドル90円台半ばが適切という見方が多いとした上で、もう少し円安の方向に進めばいいと思っているとおっしゃったわけですね。ここまでその政策当局者が自国の為替の方向性について、しかもそれが安い方がいいという形ではっきり言うというのは極めて異例のことですね、はい、というのはその円安になると当然その輸出産業にとってはプラスですけれども、これは当然相手のあることですから、
そうですね、
日本に向けてその輸出している国、あるいはその日本からの輸入で、競争しなければならない相手国の産業界にとってはそんな一方的に言われても困るよっていうリアクションは当然あるでしょうし、はい、どれだけ深く議論した上でこういう発言をしたかどうかっていうのに、その市場関係者の、どちらかというとその疑問の声っていうのが渦巻いたというのが実際のようですよね。
この発言というのは非常に企業側の立場を考えた発言だったような感じがするんですけど、
そうですね、菅さんと、うん、経済界のパイプってそれほど多くないって言われてたんですけれども、
あんまりそういうイメージはない方ですよね、
これは相当その経済界におもんぱかった発言なんじゃないかなっていうことは言えると思います、うん、あともう一つその注目すべきはやはり一国のその財務大臣の発言というのは為替関係者をその方向に向けるだけの力があるんだなっていうことですよね、うん、前任の藤井さんが就任した時には逆にその円高局面で緩やかな動きであれば介入することには反対だっていうのが第一声だったんですね。
円高容認発言と言われましたよね、
それで一気に80円台まで円が急進したと、はい、でそれに対して菅さんの円安誘導的な発言で、うん、やはりその円は安い方向に向かうと、それだけのパワーがやっぱりその一国のその舵取りをしている人の発言にはあるんだなっていうことを、これはその市場関係者も思い知ったわけですし、その当局者としてもですね、はい、そういう責任を本当持ってもらいたいものだなっていうことを思わせるに十分な動きだったと思いますよね、う
ん、ただ大臣が変わるだけでこんなにその方向性が違って良いものなんでしょうか、
ね、そこがちょっともやもやするところですよね、やはりその為替がその強くあるべきか弱くあるべきかっていうのはその立場が変われば様々な見方があるわけですけれども、人が変わるだけでその強いというメッセージから弱いというメッセージへあまりにもこう触れてしまうのは、その触れることそれ自体がその内閣への信任の低下につながりかねないということですし、はい、当然そのヘッジファンドとかですね、そういう投機的な筋というのはそういうその閣内不一致とか発言のブレみたいなものを利用してどうやって儲けようかっていうことで攻めてくるわけですから、はい、そういうその防衛的な意味でももっとそのなんていうんですか、戦略的な発言というのが必要なんじゃないかなという気はいたしますけどね。
もうすぐ通常国会も始まりますし、はい、これから予算ちゃんと成立させなければいけないわけですから、うん、かなり菅さんこれから大変なところに急にポンと入ってしまったわけですよね、
うん、一つ注目すべきは、うん、イギリスのフィナンシャルタイムズっていう経済誌がですね、はい、菅さんの政策について漢字アンエコノミクス という言葉で紹介していて、
漢字庵、
漢字庵、これあの、ケインズ流のっていう、ケインズのケインジ庵っていうのがあるんですけれども、それを、はい、そのケインズと漢を引っ掛けてですね、はい、漢字庵っていうのがで、その要するに菅さんのその政策そのものというのは日本をいい方向に変える可能性があるというようなメッセージの記事だったんですね、うん、でそういう意味では、まあ、そういう思わぬ援軍というんですかね、菅さんならではのそのいろいろな成長戦略について、期待している声もあると、でそういうところでこうちゃんとその、民主党政権ならではのですね、あの成長戦略というものをあの期待したいなとは思いますけどね。
しかも菅さんというのは副総理ですし、今までは国家戦略担当大臣だったわけですよね。そう、はい、そういう意味でもちゃんとそのいろんなことを考えている、うん、いく上で政府の中の要になっている人ですから、はい、まあ、そういった意味では人事としては妥当
だと思いますけどね、
ということなんですよね、はい、
だその藤井さんが突然その健康問題を理由に挙げたとはいえ、突然その辞めてしまったっていうことは、いろいろとその例えばその小沢さんとの関係がどうなんだろうかとか思惑を呼んでいますけれども、はい、少なくともここで菅さんがあの内閣の要としてですね、経済運営にリーダーシップを発揮していけば、それはその、政権そのものの信頼を高めるという逆の意味での、効果もあるわけですから、はい、それはしばらくはその期待したいなというふうに思いますけどね。
まずは本当にマーケットにもう信頼されることが大切なのかもしれないです ね、
そうですね。当然そのマーケットのためだけに政策があるわけではないにしても、うん、はい、マーケットをその敵に回すことの損失というのがどんどん大きくなっている、これがあの、まあ、にでもない現実なんだと思いますね。
でこの為替が動けばまたいろいろなところに影響してくるわけですね。
そうですね、日経平均株価は、年明け以降堅調な動きで、その先週の金曜日にもですね、年初来高値で週を越しましたけれども、はい、やはりこれは一つはその菅新財務大臣の発言、円安を容認する方向だっていうのが株式市場にとっては追い風になったとは間違いないですよね、やはりあの、円安でその輸出企業の業績が持ち直すというシナリオは今でも株式市場で有効ですから、それに反応したというのが一つです。あともう一つはその、債券市場長期金利ですね、はい、これがどう動くかっていうのが、その非常に重要な点になるんじゃないかと思います。
と言います、
あの藤井前財務大臣はですね、その日本の財政規律が大切だ、あまりその国債をどんどん出してしまうのは良くないという、そういうそのどちらかというと正当的な考えをしている人だったわけですね、はい、でそうするとその長期金利の上昇圧力というのはそれほど気にする必要がないというような市場の声が多かったわけです。でこれに対してその菅さんはあのどれだけその財政規律を重視するのか、あるいは逆にその景気を刺激するためにはですね、ある程度国債をどんどん増発しても仕方がないっていうふうに触れる可能性があるのかどうか、はあ、そこを今見極めようとしてるわけですね、で仮にそういうその財政拡大に容認的な、スタンスだってことになると、この債券マーケットにとってはあの、マイナス要因、つまり金利が上がる方向に行きかねませんから、はい、そこがどうなるかっていうのがその当面の重要なポイントのような気がしますね。
そのあたり本当に注目ですね。
そうですね。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第11回のお題は、保険料の未納は怖い。国民年金の保険料を払わない、いわゆる保険料の未納、将来年金がもらえるかわからないから未納でもいいという声も聞かれますが、未納のリスクはそれだけではありません。交通事故などによる万が一の事態、その時国民年金の障害年金、遺族年金は保険料を払うべき期間の3分の1以上が未納であり、かつ直近1年間に未納の月が1ヶ月でもある場合にはもらうことができない仕組みになっています。そう、国民年金の保険料の支払いは老齢の年金だけでなく、障害の年金や遺族の年金をもらうためにも必要なのです。皆さんは万が一の事態に遭わない自信がありますか？万が一の事態に遭遇しない大多数の人である保証は残念ながらどこにもないのです。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。
発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだよという記事を解説していただこうと思うんですが、まずは関東記事から参りましょう。今回の関東記事はアジアアズナンバーワン膨らむ内需、アメリカ EU を超す経済圏の帯同とありますね。はい、
これはご覧になっていただくと分かるんですけれども、はい、趣味出しが英語なんですね。アジアアズナンバーワン、日本の新聞で趣味出しを英語で取るっていうのはこれなかなか画期的なことだと思うんですけれども、
そうですね、見たことないです、
は
い。
これはぜひ手に取ってご覧いただきたいなと本邦初かもしれないっていうね。
じゃあかなり思い切って、
思い切ってアジアアズナンバーワン、これ最初はカタカナでこう組んでみたんですけれども、はい、やはりもう一つこうピンとこないと、グローバル時代ね、ですからもう思い切ってアジアズナンバーワン英語で言ってみようということでやってみました。
なんだか2010年っていう感じがしますね。
そうですね、はい。1970年代に、はい、ハーバード大学のエズラ・ボーゲルさんという教授が、ジャパンアズナンバーワンっていう本を出したんですね。これはベストセラーに日本でもなったんですけれども、はい、その当時、勃興している新経済圏として日本を挙げて、それはナンバーワンのアメリカからナンバーワンが日本に移るんじゃないかというような、ことをその予測した本だったわけです。はい、で実際問題として日本そのもの の地位というのは GDP で見ると今年その中国に抜かれて、ナンバーワンならぬナンバースリーになるかもしれないんですけれども、そういう意味ではその日本の地位っていうのは相対的に下がっているんですけどね。ただその日本を含めたアジア全体ということで見ると全く別な風景がそこに浮かび上がると。具体的に言いますと2014年までにそのアジア全体の GDP というのが、アメリカであるとか EU といった他のその経済圏を抜いて世界最大の経済圏になると IMF が予想してるんですね。
2014年なんですね。
そうですね、具体的な数字を挙げますと、2014年のそのアジア全体の GDP というのは 20.4 兆ドルと予想されているんです。これに対してアメリカは 17.4 兆ドル、はい、で EU は 19.0 兆ドル、19兆ドルですね。ということでその三大経済圏の中でアジアがその頭一つ抜きんでる存在になると。でちょっと時計の針を戻しまして、1990年ですね、を見てみますと、このアジア全体のその GDP っていうのは 4.7 兆ドルであると。そのうち3兆ドルは日本一国で占めてたんですね。でそれだけそのアジアに占める日本の比率っていうのは圧倒的だったんですけれども、その先ほど言った2014年の数字で言いますと、その 20.4 兆ドルの GDP のうち日本の比率は 5.7 兆ドルということで、全体の4分の1強だっていうことなんですね。そういう意味ではその日本 の比率は下がるけれども、全体としてのその市場のパイ、あるいはその日本企業にとっての可能性っていうのは着実に広がっているということを、このアジアアズナンバーワンという特集で訴えたいなと思ったわけです。
ということですね、はい、もう日本もアジアの一国ですから、
そうですね、
そのアジア全体でこれからどう動いていこうか、ということを考えるべきなんですね。
そうですね。
やはり今アジアといって思いつくのは中国、はい、そしてインドあたりの動きだと思うんですが、
は
い、
ブリックスと言われる国の中でもアジアではその中国とインド、はい、あるいはそのそれに次ぐ存在としてインドネシア出てきますよね。チャインドネシアなんていう言葉もありますからね。チャイナとインドとインドネシア、
はい。
で例えばインドを見ますと、今回の特集ではその日本経済新聞 その現地の、特派員の記者、現地リポートですね、これを中心に構成しているんですけれども、はい、例えばインド の自動車市場というと、その安い車というイメージがものすごくありますよね。タタ自動車 の20万円
なのか、ね、
ところが最近になってその高級車のテレビコマーシャルというのが現地で人気を呼んでいると。そういう意味ではその安いものを買うというステージから多少無理してでもどんどんその質が良くて値段も張る高級志向みたいなものが着実に芽生えているってことが分かるみたいなんですね。で例えばインドネシアに目を転じますと、その海岸をこう見渡すようなその海沿いの綺麗なところに次々とおしゃれな住宅が建つというわけです。
そういう開発がされているわけですか。
その生活を楽しむといったステージに人々の、暮らしが移ってきていると。でよく中間層とか中流階級がどれだけいるかっていうのは、その国あるいは経済圏 の消費力を規定すると言われますけれども、アジア全体で見るともう8億8000万人くらいのいわゆる中間層 がいると言われているんですね。あの可処分所得で言うと5000ドルから3万5000ドルくらいの人たちなんですけれども、この人たちの層が増えれば増えるほどその消費のパワーが上がってですね、いわゆるそのアジアの内需が進行していくという、今まさにそういう局面にあるというですね。
どんどんその中間層中流層というところが分厚くなってきているわけですか。
そうですね、でその中間層の下はその BOP ボトムオブピラミッドというあの所得の低い人 の, ことあの人口層を指す言葉もあるんですけれども
BOP、
でこの中から中間層へだんだんこうシフトする情報修正の動きみたいなのがですね着実にあるわけですよね。ちょうどその日本の高度成長時代のように、あの当時はその一億総中流時代あの意識なんて言われましたけれども、あの当然その、贅沢な暮らしをエンジョイできるような富裕層っていうのはどこの国でも一握りなわけですけれども、このいわゆる中間層ですね、そこがどれだけ厚みを増すかっていうことがその、経済の成熟度あるいは成長性を決めるとすれば、アジアは非常に魅力的な段階に差し掛かっていると言えると思いますね。
そのアジアに身を置く日本として、これからどうしていくべきなんでしょうか。
そうですね、あの一つは当然その成長市場であるアジアでにどんどん物を輸出して、あるいはあのサービスをそこで提供することによってアジアで稼ぐっていうのがありますよね。で具体的にはあの株式市場でも最近よく言われているのはあのユニチャームですとか、資生堂といったあの日用品関連の銘柄ですね、これはアジアでの需要が業績を牽引するというような期待感から株価が堅調です、あるいはそのセブン&アイとかファミリーマートのような消費関連ですね、ヤクルト本社なんかもこのアジアでそのヤクルトの需要が非常に伸びているといった、そのアジアで稼ぐっていうのが一つのトレンドとして挙げられると思うんです、あともう一つそのアジアと日本の関係を考えるときに忘れてはいけないのは、そのこちらからアジア各国に向けて物を輸出するアジアで儲けるっていう一方的な発想だけではなくてですね、そのアジアの人々が例えば観光で日本に来ることによって日本国内でその新しいこう産業振興につながるとかですね、アジアでその作られた価格が安くて品質の高いもの、やっぱりいろいろあるわけですよね、そういうものをその日本の消費者にどうやって持ってくるか、そのアジア市場から日本へっていうもう一つの方向についてもやはり双方向でですね、パイプを太くしていくってことがそのアジアの活力を日本が、手にするっていう上で非常に重要なことだと思いますね。
最近あのテレビの特集などを見ていましても、中国から来た観光客に密着するような特集が増えていたりしますよね。
そうですね、あの昔日本でその、中間層が増えてきたときに例えばあのパック旅行でアメリカに行くとかこうヨーロッパに行くっていったことが一つのステータスシンボルだったり非常な楽しみだったりその将来に向けての励みだったりしましたよね、今おそらく同じようなことがアジア各国からじゃあ日本に観光に行こうっていうの形で起こってると思うんですね。だとしたらそういう人たちを、あの温かく迎え入れるところから始まって、あのビジネスチャンスを広げるとかですね、まあ、いろいろそのアプローチの仕方はあるんですけれども、そういう動きをあの広げることがアジアパワーを我々が手にする道なんじゃないかなというふうに思いますよね。
ではサービス業、あとその何でしょうね、運輸ですとか、そういったあたりの方というのは、そのアジアパワーというのをこれからいかに取り込んでいくかというのを考えると、
レジャー関連の産業とかね、
そうですね、
でそう考えると、やっぱりその我々はどうしてもその日本語で常に会話をして物事を考えているわけですけれども、例えばその、日本語を話さないアジアの人っていうのが日本にたくさんいるようになったら、その時に私たちもちゃんとね、あのその人たちが、気持ちよくこうなんていうんですかね、あの観光を楽しんでもらえるような心構えになるとか、ひょっとしたらそういうことが、あの重要なポイントなのかもしれないなっていう気がしますよね。
道案内ですとか標識ですとか、そういったものが何カ国語かに、並列表記されたりとか、そうですね、そういうことになるんでしょうかね、
だいぶその、ね、あの表示なんかをこう各国語で表示されるようになってきますけどね、
日本の風景これからどんどん変わってくるかもしれませんね。
そうですね、
ということで今週の日経ヴェリタス関東記事はアジアアズナンバーワン膨らむ内需アメリカ EU を超す経済界の帯同という記事でした。それではその他のおすすめ記事ご紹介してまいりましょう。まずはこちらです。日経平均最高値から20年、当時より値上がりしている銘柄はという記事ですね。
あの日経平均の最高値っていうのは1989年の12月末だったんですけれども、それからもう20年、 失われた20年などというふうに言われることもありますよね、うん、当時その日経平均は3万9000円近くで、今は1万1000円に満たない水準ですから、これだけの乖離があるんですけれども、
そんな中で
当時のその3万9000円弱の時代の時よりもさらに株価がどんどん上昇している銘柄というのを探してみました。
これは気になりますね。
そうですね、
はい、では早速挙げていただきましょう。
あの1位は、家具インテリアのニトリですね。これはなんとその89年末から最近まで12倍に株価が上昇してるんですね。
12倍ですか、はい、へえ。最近本当にいろんなところで名前をよく見ます。
そうですね、あのロードサイドビジネスで、あの円高になるとその海外からこう家具を輸入してくるっていう意味でメリットもあるということが言われてますよね。でその他第2位がヤマダ電機で、第3位が日本電産。
はい、
あの大江さん、この3社の共通点っていうのは何か分かりますか？家具、電機、電産。電産はちょっと違いますね。
何でしょう？
これ実はですね、一つは本社が東京ではない、あの本社というか、発祥の地が東京ではないという会社ですね。
そうなんです。ニトリは北海道ですよね。
ヤマダ電機は群馬県で、日本電産と京都の会社なんです。
あら、これじゃあ全部地方
初、地方初の会社ですね。もう一つの特徴は3社ともオーナー系の企業なんですね。ニトリはあのニトリ社長がいらっしゃると思います。ヤマダ電機はヤマダオーナーがいらっしゃるんですね、はい、であの日本電産もあの長森社長さんという非常に有名な経営者が率いているところですね。
やはりどうなんでしょうね、強いリーダーシップっていうのも必要とされているんでしょうかね。
あとはその一極集中と言われる東京以外のところに、あの拠点を持つ、あるいは発祥の地を持ったということで、はい、一工夫してあの利益成長を、目指すという他にない発想というのが出てくるのかもしれないですよね。
じゃあもうかなりいろいろな創意工夫というのも
があるんだと思います。
あって、こうコツコツコツコツ築き上げてきた結果、
ね、そうじゃないと20年間にわたって株価が上昇するってことは、まさにその一朝一夕でできることではありませんから、まさにね、大江さんがおっしゃったようなコツコツとした創意工夫っていうのが重要なんだと思いますよね、で、あの4位から、50位までも、あのずらーっとランキング表が並んで、あの全部あの、ね、お伝えできないのが残念で、ぜひあのお読みいただきたいんですけれども、他にもへーというような会社ですね、あの上位に来ていて、なかなか面白いランキングだなと思いますね、
やはりその上位3社以外にも地方発
が多いですよね、それからオーナー企業というのもやはり多いですよね、で、あの具体的な、企業戦略についてもいくつかあの触れてありますので、ぜひあのお読みいただければと思います、
はい、そうですね。ではもう一ついけますかね、
はい、
バフェット氏怒りの理由、バフェットさんが怒るって何が起こったんだろう。
そうなんですよね、いつもあのにこやかでなんか大概のことに動じないっていう尊敬される投資家のバフェットさんなんですけ
ど、どうしたんですか。
あのアメリカのクラフトフーズという大手の食品会社が、あのイギリスの同業でキャドバリーっていう会社の敵対買収を今仕掛けてるんですよ、
はい、
で総額であの164億ドルっていう非常に大きな買収案件なんですが、
はい、
あのバフェット氏の率いているそのバークシャーハザウェイという会社が、はい、クラフトの大株主なんですね。で、あのこの会社は、キャドバリーを買収するにあたって、よくその現金プラス自社株で買収するっていう株式を使った買収というのがありますけれども、それを計画したと、
はい、
でそのために新たに、増資をして株式を発行しようとしているんですね、
はい、
でそれに対してバフェット氏はちょっと待ってくれと、そんなことをしたらあの一株の価値が下がってしまって株主のためにならないということを公然と批判してですね、その新株発行を問う、あのに対して反対票を投じているということなんですね。でバフェットさんがその企業の経営に対してここまで強い口調で、あの問題視するあるいは批判をするというのは非常に珍しいことだというんで、アメリカで大変な話題になってます、
なんで今回そんなに怒るわけですか。
一つはあのバフェットさんが昔あの自分の会社バークシャーハザウェイの自社株を使った買収でちょっとうまくいかなかったってことがあってですね、あのそれが教訓になっていたっていうのと、あのこのクラフト の, その経営そのものに対して必ずしもそのうまくいってないんじゃないかっていうのは懸念をどうも抱いていたらしいんですけれども、 ただこれまだ進行中の案件ですね。これからどう動くか分かりませんけれども、その中でバフェット氏の思惑っていうのは非常に重要な役割を演じるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、ただ難しいですね、その大株主であるバフェットさんが怒ってしまうと、
他の株主もバフェットさんがそういうのならおかしいんじゃないかってこう動揺してしまうかもしれないですよね、
はい、
でも
かといって顔色を伺ってじゃあちょっと今回はやめときますっていうわけに
いうと経営陣のそのリーダーシップが問われるという、ね、そうね、これなかなか大変なところですね。
これもこの先どうなるのかちょっと見守っていきたいところです ね、
クラフト その最高経営責任者はアイリン・ローゼンフェルトさんで女性の経営者と言われている人なんですけれども、その舵取りが非常に注目だなっていう感じですね。
はい、ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介してまいりました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ここで日経ヴェリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ヴェリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ヴェリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ヴェリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。荒川さん今週もありがとうございました。さあ荒川さん、は
い、
日経ヴェリタス本市内のコーナー企画に参りましょう、はい、大江真理子のモヤモヤトークトクという字の方ですが、はい、今週もリスナーの皆さんから経済や投資に関する疑問をいただいています。今週はこの方の質問にしようと思います、はい、あもう20歳ださん20代男性学生の方からのご質問です。
いいペンネームですね。
もう20歳だっていうのがちょっと引っかかるんです。
ちょっと引っかかります、
ね、まだ20歳ですよ。じゃあいきますね。
あ割もう親父だ、あすいません
あもう味噌汁もういいです、割引現在価値について教えてくださいということです。
これは非常に重要な考え方ですね。今日の100万円と明日の100万円とどっちが重要かっていうようなことを問題設定もありますし、企業の買収価値を決めるときにこの割引現在価値っていうものでこう決めるのです。いろいろなところで使われる考えなんです。
そうなんですね、はい、割引現在価値、ではこれが、一体どういうものなのかというのを詳しく、
はい、
来週の日経ヴェリタスで教えてもらうことにしましょうか。
はい、わかりました。
はい、ということで来週日曜発売の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方に答えていただきますので、今回質問が採用されましたあもう20歳ださん、質問と回答が掲載された日経ヴェリタスお送りいたします。どうぞお楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表してヴェリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしていますのでどしどしご応募ください。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ヴェリタス
マーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。
やっぱり休み明けは喉の調子ですとかあと滑舌が悪くなる気がするんですよね。
そうですか。
はい、今日もきっとあのいろんなところでカットしていただいたと思いますが、あうあうあう噛んでおります。
虎年ですけどね。あうあうあう
ガウガオガオ頑張りましょう。今年も1年よろしくお願いします。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。